はい、こんにちは、こみそでございます。どうも。はい。なんか打ち合わせばっかりしてるんですよね、会社でね。昔、ね、打ち合わせばっかりしてる部門のやつらが いるとですね、何の仕事してんだこいつらみたいな感じで思ってたわけなんでございますけれども、本当自分が実際そうなってちゃ世話ねえなっていう感じで思いますね。なんていうかね、現場から離れると打ち合わせばっかりしがちみたいなね、そういうのっていうのがありますね。結局一人じゃ決められないみたいなねことっていうのが多すぎるわけですよね。まあいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど、費用対効果っていう意味ではね、悪いですよね。本当ね、打ち合わせっていうものが別に全て悪いというふうには思わないんですけれども、そこにやっぱり人間が大量に集まるわけですよ。そうするとね、その人間たちが1時間、会議打ち合わせすれば、例えば10人いりゃね、こう舐めて正社員なんで1人時給2000円ぐらいな感じで考えても、10人が1時間使ったって考えれば2万円無駄になるっていうか使うみたいな、そういう発想になるわけなんでね、なかなかいいなって感じがしますよね、本当ね。はい、まあポッドキャストをねこうやって1日20分30分撮っているみたいな、ね、時点で費用対効果っていうか金うんぬんみたいなこと言う資格が僕にはないんですけどね。はい、まあそんな感じなんですけど、ね、真の王子というような人の話をします。まあなんか昨日ちょっと雑にね、前巻の末期の話をしましたけども、ね、大毛という人に関しては、その限定の次かな、次の代かなんかの、もうなんか自分で喋っといてなんなんですけども、何体みたいなのが全然思い浮かばないところではあるんですが、まあなんとか体の、奥さんというか、外籍として、王氏というのが非常に権勢を誇ったと。その王政君っていうね、その当事者の女性を中心にして、すげえ権威を誇ったと。で、王氏の一族っていうのがその国家の要職みたいなのにめっちゃついたんですよね。でその中でこの王毛という人に関しては、その王氏の中でもですね、こうなんていうか暴流みたいな感じじゃなかったんですけど、そのお父さんとねお兄さんっていうのがなんか早死にした関係で、その王毛っていう人は、王氏の中では一応孤児みたいな、そういうような感じだったらしいんですよね。でなのでなんか後ろ盾がいなかったんでとても貧しくって、その王氏が権勢を誇ってる時にもさしてね高い身分を得られなかったというようなところがあったらしいんですけど、その時にすごいなんかね質素倹約っていうところに勤めてめっちゃ学問をして、こう服装とかね振る舞いとかそういうのに関してもすげえこうなんか気遣いまくったらしいんですよ。でそういうところっていうのが高校息子というか講師としてね、非常にこう世の中の評判になって、で大門っていう人は取り立てられたみたいなね、そういうのがあるらしいです。だからすげえ学問とかそういうのっていうのを若い頃に超収めていた系の人間であるらしいですね。でしかもその学問っていうのが儒教に、めっちゃ偏ってたっていうようなところもちょっとポイントの一つなのかなみたいなね、そんな感じがあります。でこの人ね、その後軍事の責任者であるところの大司馬っていうね、こうなんでしょうね、当時のというか漢のそういう身分というか、役職みたいなのって三公と呼ばれる、政治と軍事と政治の責任者とその副大臣的な人と、軍事の責任者みたいな、そういう人たちが三公っていうふうに言われてたんですけど、大司馬っていうその軍事の責任者にこの人は就任をしたと。でその時に関してはめちゃくちゃなんだろうな、変わることなくね、倹約をしつつで休むことなく働いて、すごいこう自分に厳しく家族にも厳しくみたいな、そういうようなことをやってたんで、すげえ評判がまたこの時にも良かったというようなところで、すごいこう名声を得ていくみたいなところっていうのがあるんですよね。でなんていうか最終的にこの人漢を簒奪して皇帝になる人なんで、でそれが なんかね、芝居の上でやってるみたいな感じにやっぱ思ってしまうし、創作とかではそういう風な感じで書かれるんですけど、なんかこうエピソードとかを見てるとね、意外となんかこの人マジでやってんじゃねえかみたいな、そんな感じが結構伝わってくるようなところとかが、あったりします。はい、なんかね、いろんなこういったよみたいなね、そういうようなエピソードっていうのもウィキペディアとかにいっぱい出てるんですけど、なんかこの当時っていうのは立派な人だったなっていう感じがあるのと、まあ、結構こう終始立派な人感はあるっちゃあるみたいな、そんな感じの人なんですよね。ただ、とても偏ってる人だなっていうようなところがいろいろありますというところです。はい、で唐突に大物の話をし始めましたけど、ね、この人はね、前回も言った通り、その前漢を一旦滅ぼして秦という王朝を作る、人になりますと、いうようなところを説明しなかったですね。はい、そんなところなんですけど、それを言わずに説明し始めてすいませんという感じです。で、まあそういう感じで名声をめっちゃ得ていってですね、でちょっとこの人スピリチュアル系の毛も若干ある人で、なんかこう天命を得るみたいなね、天命思想みたいなのっていうのが中国って昔からあるわけなんですけど、なんかそういう天命を代行するというような、なんかそういう立場みたいな風に自分も称してね、名声を得てみんなから支持されてるんで、なんかそういうこと言い出してもやっぱりなんかみんなその熱狂の中でね信じてしまうわけですよ。でその天命が降りたので、自分は皇帝にっていうか、こう仮の皇帝になれみたいな感じで言われたみたいなね、そういうお告げを得たみたいな感じで仮の皇帝って名乗ったりとか、万歳ってありますけど、万歳って本当は皇帝に向けて言うことなんですよね。だから皇帝が就任っていうか即位した時とかに万歳万歳って言ったりするんですけど、だから皇帝以外に万歳っていう言葉は使っちゃいけないんですが、まあ、大門はだからその仮皇帝になった時に人々に九千歳九千歳っつってね、唱えさせたみたいな、そんな話なんかもあったりするんですけど、まあ、そうやってこう着々と天命思想みたいなところも利用していって、権力をさらに、取ろうとしていくと。でまあ最終的にはね、天命を得たというところで、そのね、前の皇帝から禅譲を受けると。で前の皇帝がもう漢の天命は尽きたので、皇帝になってくださいみたいな、そういう茶番をやるみたいな話前回したと思うんですけど、まあ、そういう禅譲っていう儀式を行って、秦の皇帝という風になります。はい、で秦っていうね名前に関してなんですけど、新しいっていうね、そういう国名なんですよね。新しいっすよね。これはこれ以前もこれ以降もこういう名前の王朝っていうのも国も存在してなかったはずです、確か。はい、こういう国の名前とかっていうのってもともとは春秋時代、まあ、周の時代とかにその地域の名前とか、もしくは元は村の名前とか町の名前とか、さらに発展すると城の名前みたいな感じなんですけど、まあ、そういうところをの君主に任じられたみたいなところから最終的に、こう国全体の国号として使うみたいなパターンっていうのが多いんですよね。だから秦の始皇帝の秦っていうのはその西側のね、秦っていう、もともとは多分これもその町とかの名前だったと思うんですけど、それがまあ国の名前になって、国っていうか地域の名前になって、で最終的にはその国全体の名前になる。で漢っていうね国に関してもその前にも言いましたけども、今のまあ四川省ではないか、陝西省かな確か、まあ、そういうところにもともとあった漢中っていう地域があるんですけど、そこの漢中央に劉邦が任じられて、でその後皇帝に即位した時にもその名前を使い続けるみたいな感じで、これは後の時代に関しても全く同じようなことが言って、まあね、三国志の義号職とかもそうだし、まあね、その後に出てくる唐とかね、隋とか唐とか宋とか、そういうのも全部そうなんですよ。まあ、それに対してこの秦っていうのに関してはね、そういう別に地域名とか国名、もともとの、なんとか こうとかね、そういうのによらずしてつけた名前なんで、その名の通り非常に新しいみたいなね、そういうような国名だったりしますというような感じですね。はい。でこの人はまあ皇帝になるまでは非常にね、なんか、支持を得ていたと、まあ、立派な人だっていうところからね、徳がある人だみたいなところで、非常に評判を得てね、最終的には皇帝には上り詰めたというところがあるんですけれども、なんていうかね、さっきも言ったとおり、ちょっとスピリチュアル的な部分とかがあったりするのと、やっぱ権力の最終的なところまで上り詰めると、今までしていたちょっとこう遠慮みたいなようなところっていうのがなくなったのか分かんないですけど、ちょっとやり始めたことが結構極端なことみたいな話っていうのが結構多くなってくんですよね。例えばこう治水工事みたいなところっていうのを、なんか自分にとって大事な土地じゃないところの被害に遭ってるみたいなね、自分にとっての大事な土地、まあその王子の墓があるみたいな場所っていうのが被害に遭いそうみたいな時にはすげえなんか一生懸命やるんですけど、そうじゃないところに関してはね、なんかほっとくみたいなことやったりとか、あとなんかスピ系っていう話しましたけど、なんか名前っていうところにめちゃくちゃこだわったんですよね。王蒙の時代にこう人の名前とかっていうのを、に制限をかけるみたいな、そういうのがあったんじゃないかな。人の名前とか名字とか、こう一世一名みたいな、そういう感じの制度みたいなのを作ったんですよね確か。まあ一般的に中国で有名な名前とかの人っていうのは結構姓が一文字、名前も一文字みたいな人って多いと思うんですよね。まあ劉邦とか項羽とか張良とか関信とか荘華とかね、多いんですけど、名字もと名前が二字みたいな人とかっていうのは結構意外といたりするんですよ。名前が2文字はいないかもしれないけど、まあ、名字が2文字っていう人って結構いるんですよね。例えば諸葛亮とかね、芝居とかね、なんだっけ、宗公用とかっていう人出てきたと思うんですけど、宗公用っていう人とか近日亭とかっていう人とかいたんですけど、まあ、そういうような名字っていうのをその王蒙の時代に全部一文字にしろみたいなね、そういうようなことのお触れを出したりとか、あとこう町の名前とかっていうのとかに関してもなんかすっげえ変なこだわりがあって、なんかそういうのも頻繁に町の名前を変えるとかね、今まで馴染み深かった町の名前とかっていうのを呼び名を変えるとかっていう感じのことやったり、一番ひどいのはこの当時、まあ朝鮮半島の上の方に高句麗っていう国があったんですけど、その高句麗と漢ってもともとはなんかいい関係、そこそこいい関係だったんですよね。まあ漢の方が兄貴分、高句麗の方が弟分みたいな感じでやり取りをしてたっていう感じだったんですけど、その王蒙の時代になんか高句麗の高っていう字は尊いのに、その言葉を使うのはけしからんみたいな感じで、こうなんか文書かなんかでお前の国は下栗だみたいな感じで下っていう国に変えてなんか文書発行したらしいんですよね。でそしたらその高句麗としてもブチ切れて、でそこでなんか揉め事になって戦争みたいな感じに発展するみたいなね、そういうことが起こったりだとか、あとはまあとにかくもうなんか儒教系のことっていうのにすっげえこうかぶれてね、なんかもうこう名文とかね、いわゆる建前論みたいな感じなんですよ儒教の考え方って。なんかそういうようなところをこう全てなんか、布告をしてね、世の中をめっちゃ混乱させたりとか、いうようなことをしたりしてですね、まあ、とにかく世の中の不満みたいのがたまるようなことっていうのをめちゃくちゃやっていくわけですよ。なんかこう暴政を敷くというよりはなんか日常生活を無理やり変えさせられるみたいなね、なんかすげえこう日常が変わっていく気持ち悪さみたいなのっていうのを多分いろんな人に強いたみたいな、そういうような感じだと思うんですよね。なんか昨日までの名前、昨日までの国の名前が今日また変わっ、町の名前が今日変わってるだとかね、
人の名前がなんかこういう何々くんだと思ったやつが全然違う名前に変わってるとかね、なんか気持ち悪いよなみたいなね、そんな感じの感覚の政治を行ったっていったと。でそうしてくると世の中の不満だとかっていうのも溜まっていくし、まあそういうこう変化をするってなるとやっぱり抵抗する人が出てきて、でそれを武力で鎮圧するみたいな、そういうようなことっていうのもやっていくわけですよね。でそうなってくると、で、まあ、より一層負のスパイラルでみんなは抵抗していってしまうっていうね、そんな感じになっていくわけなんでございますけれども、まあ、ついにねその大毛の、なんだ、政策っていうところに対してあの不満っていうのはどんどんたまる中で、いわゆるぜあの新末みたいな感じでね、あの乱が発生するわけですよ。陳祥五行の乱みたいなね。でその乱の名前を赤備の乱というような感じで言いますと。で、まあ大毛のね、治世っていうのは15年間かな、15年間だったわけなんですけれども、15年間のうちの、9年目かな、9年目かに発生した赤備の乱っていうのは、その発端になった事件っていうのが、まあ、吕母っていうね、おばあさん、まあ、もしくはおばさんが発起人っていうふうに言われてるんですけど、まあ、その吕母っていう人が、息子がね役人として勤めてたんですけど、そこの役人っていうか市長みたいな人になんか濡れ衣を着せられて処刑されたんですよね。でそれに対して吕母はまあ非常にこう恨んで、なんかいろんな説があるんですけども、なんか顔役的あの裏の世界に顔が利く系のおばさんだったとかね、なんか酒場をやってたんで、いろんな人に顔が利いたとかね、そういうような感じで言われてるんですけど、まあ、詳細は不明なんですが、まあ、元にもかくにもそれを恨みに思って人を集めて、でそれでそのね息子を殺した人間っていうのを、ぶっ殺すんですよね。でその後そのお母さん吕母はすぐに亡くなっちゃうんですけれども、まあ、それをきっかけにして その場に集まったね人たちっていうのが、まあ、ハンスっていうねちょっと指導者が吕母に付き従っていた人がいたんですけど、その人が指導者になって、で、反乱軍を起こして、秦のそういう国をかき乱していくというような感じになるのが赤備の乱というところです。でなんで赤備の乱かっていうと、なんかこういう反乱軍とかってね、同士討ちを避けるためとか、まあ象徴的なものを作るためみたいな感じで、三国志の時代には黄巾の乱みたいなのがっていうのがあるんですけど、まあ何かしらの目印とかをつけるんですよね。でこの赤備軍っていうのは眉毛をねなんか染料で赤く塗ってそれで見分けをつけるみたいな、そういうことをやったので赤備軍っていうふうに言われるらしいですね。はい。でまあこのあとねその赤備の反乱っていうのが起こって、そこからさらにね緑林軍っていうね、そういうこう緑林っていうのはなんか地名らしいんですけど、緑林軍っていうようなのが出たりとか、東馬軍っていうのが出たりだとか、まあ、いろんなそういう各地で反乱勢力みたいなのが出てきて、まあ、秦っていう国はまだ滅んでないんですけれども、結構群雄割拠的な感じになってくるんですよ。まあ、さっき言ったようにその系列はあれども、まあ、系列はあっていろんなその軍っていうのがある状態の中で、まあ、中国の真ん中ら辺で孔子軍っていうね、そういう軍っていうのが出てきますと。でその孔子軍っていうのは孔子帝っていうね皇帝を名乗っている劉氏の末裔みたいなやつがリーダーな軍なんですけど、まあ、そこから、まあ、次回話す予定の劉秀という人が出てきて、で劉秀っていう人がその孔子軍から独立をして、北の方にあったその東馬軍っていうのを、吸収して、で、最終的にはその軍友たちを全部打ち滅ぼして天下を取るみたいなね、そういう感じで秦は滅びると言いたいところなんですけど、まあ、実はその劉秀がね秦を滅ぼしたわけじゃなくて、その孔子帝の軍っていうのが、孔子帝の軍というか、まあなんかちょっとめちゃくちゃなんですけど、もう こう孔子帝の軍っていうのが途中でね、その大毛の秦軍と戦って、結構大規模な戦いで、秦軍が敗れるっていうような戦いがあるんですよね。昆陽の戦いって言ってね、一応秦軍なんか20万とか30万に対して、その孔子帝の軍は5000人みたいな、そういうような状況だったんだけど、その秦軍っていうのがもうすっげー寄せ集めでくっそ弱くて、で孔子帝の軍っていうのを率いていたのはね、後のその天下を取る劉秀っていう人で、まあなんか奇襲と野襲を使ったっていうのもあるんだけれども、そこでその大軍を打ち破るっていうようなことがあって、でそれがきっかけにしても秦っていうのはね、もう軍事的にも弱いっていうのがバレてしまって、なんかもう一軍有の一つみたいな、そういうような状況になっちゃうんですよね。で、最終的にはその長安っていうね場所が都だったわけなんですけど、まあ、その長安に赤備軍系の軍みたいなのが押し寄せてきて、で普通に長安は落ちて、でその中のどさくさで、大毛は殺されて、秦という国は滅びるみたいな、そういう感じなんですよね。はい、なのでまあ別に劉秀とかそういう名のある人に殺されたみたいな、そういう感じじゃなくて、なんかどさくさの紛れの中でもう力が完全に衰えてしまって、いつの間にか死んでますみたいな、そういうような終わりを遂げるんで、ちょっとなんかようわからんなっていう感じなんですけど、まあ、結論的に言うとね、非常にこうなんだろうな、現実離れした人だったのかなと、なんか宗教の教祖、変な新興宗教の教祖みたいな、そういうような感じのおっさんだよなっていう感じが個人的な感覚としてはしますね。なんか後に太平天国の乱っていうのがね、ここの時代からね2000年後ぐらいにあるんですけど、2000年はないか1800年後ぐらいにあるんですけど、なんかちょっとそこの話となんか若干似てるな感があって、なんか大毛っていう人も結構その太平天国の乱の人もなんかね、途中まではすごい良かったんだけど、なんか途中からすっげえ変なことやりだしたりとか、なんかね周りの粛清し始めたりだとか、現実にそぐわないことやり始めたりみたいな、そんな感じ でいつの間にか滅んでしまうっていう感じなんですけど、なんかね、能力っていうところで言うと、それ人を先導して人気を得る能力みたいのは高いけど、政治力とか、そういう軍事的なセンスだとか、人を束ねる能力だとか、なんかそういうものっていうのが足りない人なのかなみたいなのが大毛の、に関して言えるところでしょうかね。かといってこう人の言うことを聞くみたいなこともできないから、なんか独裁的な感じになって、結局その独裁的な感じで、能力がないからうまくいかずに死ぬみたいなね、まあ、ヒトラーとかそんな感じですよね。まあなんか特定の能力っていうか才能だけが突出してる系のおっさんだなっていうのが大毛の印象かなってとこですね。なんかでこの人昔はすげえ評判悪くって、もう最低最悪の人間みたいな、そんな感じで言われてたらしいんですけど、まあ、この人がすごい儒教にかぶれてね、儒教政策みたいなのっていうのが すごいいろんなことをやったっていうのもあって、評判は悪かったんですけど、なんかそれが もうちょっとカスタマイズされて後の時代に生かされてるみたいなものもあるみたいなんで、なんかね後の時代っていうか最近になって結構再評価されてる部分みたいなのっていうのもどうもあるみたいな話もあるみたいですね。はい、まあそんな感じでございます。はい、まあ次回は五感の光武帝劉秀の話をしたいと思うんですけど、まあ五感の光武帝劉秀はねすごいっすよ、マジですごい人だなと思ってるし、まあその劉秀の話僕このラジオで 3,4 回してるんで、今更またすげえすげえみたいな話しても、昔から聞いてる人以外この番組聞いてない気がするんで面白くないかもしれないんですけど、なんかちょっとまた語らせてください。お願いします。はい、以上です。ありがとうございます。